今日の礼拝の招きの言葉なんですけれども、マタイによる福音書7章の13節から14節の言葉ですね。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ない。狭い門から入りなさい。聞いたことありますよね。いや、それ聖書の言葉だから聞いたことあるんですけど、有名ですもんね。そういう小説も昔どっかで名前見たことがあるような気がします。狭き門ですね。命に通じる道は広い門じゃなくて、狭い門から入って、その後も狭い道を行くと命へ至るんだって言うんですね。でも狭いところを取りたくないですよね。嫌ですよね。なんかこう体がつっかえそうな気がしますよね。狭いも体をかがめなくちゃいけないし、やってもね、別にこうお腹が引っ込むわけじゃないんですけど、狭い道もなんか怖いですね。余談ですけど、スキーをね、旭川に来て始めて、だんだんちょっと上手になってきたら、こう細いこうね、傾斜がきついとこ行ってみようと思ってやるんですけど、細い道ってやっぱりカーブがすごく難しいですよね。でも上手な人はスイスイ行く。なんかそんなことを思い出します。何が言いたいかっていうと、初心者は怖い、上級者は怖くないっていうのは、結局自分はできるんだ、ここをきちんと降りていけるんだっていうことを上級者は知っているからですよね。その道自体が怖いわけではないと思うわけです。狭い門とか狭い道、確かに通りにくかったり歩きにくかったりするけれど、でもその先、確かにたどり着く場所があるんだということを信じることができるのであれば、狭いか広いかっていうことが一番問題じゃなくなるし、道が広かろうが、道がいくら狭かろうが、私たちが歩く道をこう占拠して歩く体の幅って変わらないですもんね。そう思うと、道が広いか狭いか、門が広いか狭いかっていうことじゃなくって、その先にちゃんと命があるんだと自分が信じられるかどうかっていうことだと思います。狭い門ですね。ヨハネ福音書にはですね、イエス様がご自分のことをこういうふうに言っています。はっきり言っておく。私は羊の門である。私より前に来た者は皆盗人であり強盗である。しかし羊は彼らの言うことを聞かなかった。私は門である。私を通って入る者は救われる。その人は門を出入りして牧草を見つけるっていうんですね。門の先をくぐったら、それが命なのか牧草なのか、表現は違いますけれど、門をくぐる、その道を行くっていうことのイメージで語られているわけですね。そして私たちの信仰、福音書の語るメッセージにおいては、イエス・キリストがその門なんだ、イエス・キリストがその道なんだということが語られていくわけです。イエス・キリストという門をくぐって、イエス・キリストっていう道、そっちの方に行ったら命があるし、私たちにとって牧草あるんだって、そういうメッセージ、重々分かってますよね。でもやっぱり狭い道を行くのは嫌ですよね。今日の聖書の箇所ちょっと読んでみたいと思いますけど、使徒言行録の8章26節ですね。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。折からエチオピアの女王、神岳の高官で女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。 すると霊がフィリポに追いかけて、あの馬車と一緒に行けと言った。今日はですね、このフィリポとエチオピア人の宦官、宦官って皆さん分かりますよね。男性の正規を切ったり切除したりした、そういう昔の役人ですね。宮廷に仕えていた高官、そういうエチオピア人の宦官とフィリポの出会い、それが今日のメインテーマとして考えたいことなんですね。これは予定された、フィリポにとって計画していた出会いじゃなかった。でもそういう思いがけない出会いによってキリスト教のイエス・キリストの福音が広がっていくんだ、伝えられていくんだ、そういうメッセージを読み取っていけたらと思うわけです。2000年経ってエルサレムからパレスティナ、そしてヨーロッパ通ってアメリカに来て東アジア、日本まで2000年の時を経て届けられたんですね。聖書の中で異邦人にメッセージが伝えられて、異邦人がイエス・キリストを信じますって言ったっていうのは、この箇所が最初なんですね。じゃあちょっとそのことを今日は見たいんですけど、その前に初代教会がどういう歩みをたどったのかっていうことを簡単に振り返ってみたいと思います。2年前私たちは使徒言行録を読みました。少しその時のことも思い起こしていただきたいと思います。イエス様が十字架で殺された後復活したっていうのがイエス・キリストの福音だし、福音書の伝えるメッセージです。でも昇天した、天に昇った、要は私たちのそばからイエス様いなくなったっていうことを語るわけですね。でその後じゃあイエス様に従っていた弟子たちのグループはどうなったのか、そういうお話です。もともとイエス様に従っていた弟子たちのグループはユダヤ教の中の一人だったんですよね。一つのグループに過ぎませんでした。ですからイエスっていうのはユダヤ教の中で優れた預言者でも、イエスの弟子たちはイエスこそが神である、イエスこそが救い主である、イエスはキリストであるっていうことを大胆に語り始めたっていうことなんですね。そうするとイエス様の弟子たちのグループはユダヤ教の中にいることができなくなります。ユダヤ教っていうのは神と人は違うんだっていうことをはっきり言うのがユダヤ教ですね。神は神であって絶対に人じゃない、唯一の神だっていうことを大事にします。そういうふうにしてユダヤ教、もともとのユダヤ教の勢力とイエス様の弟子たちのグループの間に対立関係が生まれてきて、少しずつイエス様の弟子たちは、あ、自分たちはユダヤ教じゃなくってキリスト教なんだ、そして教会がこうできていった、そういう歩みが使徒言行録に書かれてあるわけですね。イエス様の弟子たちのグループがどんどんどんどん大きくなっていった。そうなってくるとイエス様の弟子たちはユダヤ教徒だけ対立していたんじゃなくって、ローマ帝国政治の勢力からも睨まれるようになっていくんですね。映画クォバディスの世界、皆さんご覧になった方もあるかもしれませんけど、自分がイエス・キリストの福音を信じていると口にすることによって命が危険にさらされていくような、そういう時代背景があります。だから地下に潜っていって信仰していったんですね。そういう経緯がイエス様が亡くなった後の教会の時代に、何年間も続いていくわけです。端折りますけれども、結局ですね、紀元後70年にエルサレム神殿がローマ帝国の軍隊によって壊されます。そしてローマ帝国という当時の本当に強い国、その秩序に歯向かう人たちはエルサレムにいることができなくなっていくんですね。エルサレムから、そういうわけでイエス・キリストが主であると告白する人は各地に散らされていきます。迫害されていったんですね。そういうふうにしてキリスト教の信仰が、最初にお話しましたようにエルサレムから始まって各地へ広がっていって、どんどんどんどん伝えられていって、時代とともに東アジア、日本にまで伝えられてきたということです。使徒言行録はその最初の場面を描いています。最初はヘブライ語を話すユダヤ人だけ、 だったのに、次はギリシャ語を話すユダヤ人、そして次にはユダヤ人以外の異邦人にもキリスト教の信仰が伝えられていくんですね。別に小難しい話をしたいわけじゃなくて、旧約聖書開きませんけれど、申命記なんかを読んでみると、神の民は誰なのかということが細かく決められてあって、それは異邦人と結婚した人はもうダメなんですね。ユダヤ人だけ、まあ、今の21世紀からしたら少しついていけない考え方ですけれども、異邦人っていうのは神を信じない罪人だという考え方が背景にある。だから異邦人と結婚していったその子孫も自分たちの信仰の群れには入れないんだ、そういう保守的な考え方がユダヤ教の中にありました。で、そういうことを知った上で今日の聖書の箇所を読みたいわけですね。もう一回読んでみたいと思います。使徒言行録8章の26節です。さて、主の天使はフィリポに、ここを立って南に向かい、エルサレムからガザへ下る道に行けと言った。そこは寂しい道である。フィリポはすぐ出かけて行った。檻からエチオピアの女王神だけの交換で、女王の全財産の管理をしていたエチオピア人の宦官がエルサレムに礼拝に来て帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を朗読していた。すると霊がフィリポに、追いかけてあの馬車と一緒に行けと言った。ここまでにします。特に注目したいのは26節に出てきますけども、寂しい道っていう言葉ですね。何回も今までお話してきましたけど、ここで寂しい道っていうふうに日本語にされている言葉はですね、あれのっていうことと同じなんですね。もともとのギリシャ語、他の聖書の箇所ではあれのっていうふうに訳されています。つまり寂しい道とはあれののことなんですね。聖書においてあれのっていうのは、食べるものもないし飲み水もないし、野獣に襲われるかもしれない、そういう命の危険にさらされる場所なんだけれども、自分の存在が丸裸にされる場所なんだけれど、でもだからこそ神様と出会う場所なんだよっていうことを聖書は荒野を通して語るわけです。出エジプト記で荒野の40年っていう旅をする過程がある、思い出すことができるし、イエス様も40日間荒野でサタンの誘惑にさらされたっていう、そういうお話が象徴的に描かれています。なので今日の聖書の箇所を読み取りたいのはまずそこなんですね。フィリポは寂しい道の方に、荒野の方に行くようにっていうふうに主の天使から語りかけられたと聖書は語るわけです。この寂しい道を行きなさい、それは厳しい道であるかもしれない、あなたは自分の心にあるものが本当にあらわにされるかもしれない、丸裸にされるかもしれない、他の人から理解されないかもしれない、本当に一人孤独になるかもしれない、でも求めるならばきっと神様の御心に出会えるんだ、だからあなたはその狭き門をくぐり、その寂しい道を行きなさいと聖書には書かれてないんですけど、でもそういうメッセージなんだと思うんですね。フィリポは主の天使の語りかけを聞いた。何かわからないけど、自分はそう語りかけられているように感じるんですね。それを神様からの語りかけだと信じたということですね。皆さんにもそういうことないでしょうか。いろんな道がありますよね、生きていると。その中でこっちに行かないといけないと思うことがある。でも行けば辛そうだということがどうしてもわかるわけですね。でも自分の良心としてこっちに行かなければいけない気がする。辛いんだけれども、でもそっちに行くって決める方が心の底ではホッとしている自分がいる。それを神様から語りかけられたというか言わないかは別にしても、そういうことってありますよね。 その時にもし私たちが神様を求めるものなのであるならば、本当に私は今こっちに行くべきだと思っていて、しかもこれは難しい道だと思うけれど、それは人間的な私の思いだけじゃなくて、本当に神様の思いがこっちにあるんでしょうかっていうことを確かめなければいけない。待たなければいけない。それがお祈りをするっていうことの意味だと思うわけですね。じゃあ今日の聖書の箇所に戻りますけれど、フィリポっていう人が出てきています。このフィリポはどういう人だったのかっていうと、ギリシャ語を話すユダヤ人の代表だったんですね。使徒言行録の6章なんかを読んでみると、イエス・キリストの福音を信じる人たちの群れ、初代教会にはだんだんヘブライ語を話すユダヤ人だけではなくって、だんだんとギリシャ語を話すユダヤ人も入ってきたということが書かれていて、フィリポはギリシャ語を話すユダヤ人の指導者だったんですね。その後、先ほどお話したようにエルサレム神殿が破壊されて、キリスト者はエルサレムから散らされていく、迫害されてエルサレムにいられなくなっていく。使徒言行録7章にはステファノが殺されたっていう話が出てきますよね。そういう歴史があったわけですね。フィリポは難を逃れるためにエルサレムからサマリアへと逃げてきた。そしてサマリアでイエス・キリストの福音を伝えていたんだと、そういうフィリポが語りかけを聞いたんだということなんですね。この語りかけはきっと神様からの語りかけなんだと信じたというわけです。この寂しい道を歩んでいきなさい。歩んでいったら必ず何かがあるからということはまだ示されていないんだけれど、でも歩いてきなさい、行くべきだと思った。そして実際にその道を行ってみると、エチオピア人の宦官役人に出会ったんですね。ユダヤ人ではなくて異邦人です。異邦人というのは、まあいいか悪いか置いといて、昔のユダヤ教的な考え方からすると神を信じない、そういう存在の人。でもその異邦人であるエチオピア人の役人がイエス・キリストの福音を信じたんだと。誰を通じてかっていうと、フィリポを通じて。伝統的なユダヤ教社会の発想からするとありえないことなんですね。私たちいろんな視点から今日の聖書の箇所を読むことはできると思うんですけれど、でも一番大事なのはこのメッセージかなと思います。フィリポもエチオピア人の宦官も伝統的なユダヤ教の考え方からしたら模範的な人たちではないわけですね。少なくともそのように見なされていた。でもそのような人たちがお互いに出会ってイエス・キリストの福音を分かち合っていったということです。箴言19章20節にこういう言葉があります。人の心には多くの計らいがある、主の御旨のみが実現するっていう言葉。神様を信じるっていうことは、何かあるかどうかわからないものを一か八か乗るか取るかでかけてみる、そういうギャンブルではないと思います。あるいは計算づくでこの道に行ったら間違いないと保証されるからこの道を行けるという計算でもないと思います。あるいは誰かが、偉い人が言っているから大丈夫そうだ、そういう仕方でもないと思うんですね。神様を信じるってのはどういうことなんでしょうか。そもそも神様って何なんでしょうか、いるんでしょうか。そう思うと疑問がたくさん出てきます。残念ながらそれらの問いに対して全ての人が納得できるような切れ味の良い答えなんかはないわけですね。ただ聖書に明かしされている信仰、聖書に描かれているそういうメッセージに、本当に人の知恵を超えた真実なものがあると感じられる、それこそ語りかけ感じるんですね。そのメッセージを私は信じたい。それはもしかしたら、まあ賭けのように見えるかもしれない、そういう要素もあるかもしれません。でも 何か保証されているから信じるっていうことじゃなくて、何か引っ張られるような気がする、呼ばれているように感じるんですね。だからこっちに行ってみようと決めてみる、そして実際に歩き始めるということが信仰だと思います。あるいはもしかしたらもう少し個人的な思いがそこに加わるかもしれません。今まで自分が生きてきた生き方、もう嫌だ、もう変えたい、そういう思いが後押しをしてくれるかもしれません。そういう決断をもとにして新しい道を歩き始めるときに、聖書はいいことばっかりを語らないんですね。狭い門から入りなさい、その狭い門をくぐって狭い道、寂しい道を行きなさい、でもそこに命があるんだというわけです。信じるのか信じないのか、その呼びかけ語りかけに本当に真実の何かを感じるか感じないかっていうのは自分で決めるしかないことですね。キリスト教の信仰はでも歴史的な事実として、エルサレムからパレスティナ、ヨーロッパ、イギリス、アメリカ、そしてまた東アジア、日本に伝わってきたし、アフリカの方にも伝わっていったし、インドの方にも伝わっていったし、スペインとかポルトガルを通ってアジアにも伝えられたりしました。2000年間時の権力者が時には利用し、時にはなくそうといろんなことをしたけれど、なくならずに人の心を打ち続け、人に力を与え、信仰を導いてきた。フィリポとエチオピア人の宦官との出会いというのは一つの象徴的な場面だと思います。どういう意味で象徴的かというと、繰り返しになりますけど、もともとの保守的な伝統的なユダヤ教社会の考え方ではありえなかったような、そういう出会いから、そのような出会いを用いられて神様はイエス・キリストの福音を広げられたと言えるのではないかと思います。少なくとも神様がこの出会いを用いられたと使徒言行録を生み出した人たちは信じたということですね。今日のお話も終わりにしたいと思いますけれど、狭い門から入って狭い道、寂しい道を行くんですね。自分が試されるし、丸裸にされるし、理解されないだけじゃなくって誤解されたり侮辱されたりすることもあるかもしれません。時には命の危険が迫るかもしれません。でも本当に真実なものがそこにあるんだというのが、旧約聖書、新約聖書を一貫して語られているメッセージではないでしょうか。人の思いを超えて働かれる神様の御心がそこにあるんだっていう、そういう聖書のメッセージを信頼したいなと思います。今日からまた新しい一週間が始まります。たくさんのこと、大きいことをしたいですか？それとも少しのこと、小さなことでもいいから、そこに本当のものがあることを望みますか？神様の御心が共にあることを望む、そういう一人一人になれたらいいなと思います。心が揺らぐことがたくさんある。神様を思い出せないことがたくさんある。お祈りしたくない時もたくさんあります。他の人の顔を見たくない時もあるでしょう。でも本当にこの根本的な信頼、この狭い門、寂しい道を行く、そこに命があるんだというメッセージを今日再び心に受け止めたいと思います。祈りましょう。神様、人の思いではなく神の思い、そこに真実があり、自由があり、平和があり、命があるということをどうぞ今この時私たちの心に示してください。私たちの心を開き、あなたの御心を受け止めることができるように導いてください。本当にあなたと共に歩んでいきたいと祈ります。私たち一人一人に信仰を増し加えてください。感謝して主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。